はい、ということでジグヘッド新音源発売記念トークイベント第2部です。これ新音源ももうダダ流ししてましたけど、すごい
毎日流してるからいやっていうほど
大丈夫ですか。はい、今日ちょっと CM なんですけど、こちらで新しい音源の、はい、ジグヘッドのこちらの方販売しておりますので、よければまあお帰りの際にお買い求めくださいという CM はまあさておきまして、今バーって流れてる間に喋ってた話がかなり本当に興味深い話をされてたんですけど、一部ベースが入ってるという今回の新音源の中に
そう
ですね、
実はジグヘッドっていうのは3人組なんですが、ギターが2人でドラムが1人なんですよね。ベースはいないはずなのに今回の音源の中にベースが入っていると、どの箇所なんですか。
どこでしょう。
もう結構聞いてるんですけど分かんなかったですね。
結構難しいですよね。
これどうします。ジグヘッド
すっごい目立つところにあるからね、
目立ちすぎて逆に分かんないんですよね。
普通に入ってたら、今回は結構いろいろ試すっていう言い方なんだけど、
はい、
やっぱそのスタジオでね、
はい、
例えば3人の撮りが終わったら、残り2人なのね、
はい、
人を乗り2人でやってるから基本遊び遊びなのだから1日も疲れて、歌えない日で丸1日潰れて、
はい、
ダム行ったことある、あ、
ダム
じゃない神社行ったことある、
あ、神社に、
それで1日潰したことあるぐらいで、
なるほどなるほど、
なんていうの、で、まあ、例えばYouTube 見たりとか
朝大体僕がホテル迎えに行くんですよ、
はいはいはい、
で「着きました」っつって言って「天気いい天気いいなどっか行くか」
まず天気が良かったのよ。
ああなるほど、
あったかくて、散歩したいじゃん。
はい、まあ、まあ、
ずっとそのスタジオ入ったらば12時間ぐらいもずっと室内だよね、やっぱ散歩したいじゃない、はい、朝早いわけだからさ、すげえ天気いいし、
なるほど、
でまあ、ふらふらと、
はい、散歩して、
そういうので
、
まあ、スタジオ今で話に戻るんだけど、
はい、
でいろいろこうやっていくうちに、なんだろうな、例えば、まあ、スタジオだからいろんな楽器があるわけじゃない、
ありますね、
置いてあったり、バーチャルが置いてあったりとかさ、なんだっけ、これはお前が使って、
マンドリン
とかさ、
マンドリン入ってるんですか。
入れたんだよ。いや、それも試した。
ああ、試したんですね。
マンドリンは前作の時も試そうとしましたね。
あ、何度かトライしてるんですね。
そう
マンドリン？え、どの曲に？
なんだっけ？
何でしたっけ？
前回。
この曲から、前回は。
モジョアウトですか？
モジョアウトは、違う、もっとモジョアウトはシンセバンバン入れてたもん
ね、最初。そうですね。
ああ。え、前回のアルバムで言うと。
なんだっけ、
前回は多分、
はい、
最後に弾き語りの曲をヨトさんが入れようかなみたいな、
全くじゃあ別でもう一曲入るか入らないかっていう話になってて、
でそれにお前も一緒に弾けと、
俺がアコースティック弾くから、
はい、
適当にやるから、
俺も適当にやれ、
そうそう
ノリ来いよみたいな話なんで、
そう前回も何の曲かで試したよね。
そうですね、
入れたよね、
もうそうなってくると4人目のメンバーですよね、完全
に。あ、まあそんなもんだ
ね。そうですよね、
ベース弾いてるしね。
あ、ベース弾いてるのはノリさん。ノリさんが弾いてる。
弾かせていただいて。
すごいですね。これジグヘッドクイズにして、ね、先着1名様に花の聖地グッズ差し上げましょうか。
箇所しか入ってないんで、例えばここからここからここまでが入ってるとか、そのベースがラインとして入ってるというんではなくて、フレーズとして入ってるから、
ああ、わかんないですね。
分かんないもんかな。
分かんないですね。ちょっとね、これじゃあ答えはこう言わずに、反応を。
大したことない。
いやいやいやいやいやいや。
でもね、本当は、
はい、
後半の部分で、なんだっけ、黒い空
、はい、
で後半の、
はい、
バーってなる。まあ、ね、でそういう本当試しに入れてみたのね、意外とまあハマったの、で他の曲もちょっとベースを入れてみたの、ラインでね、
はい、
ライトそのいわゆるベースパートとして、
だ
からね、入れるとこがないんだよね、やっぱね、うちのバンドってベースが必要なくなっちゃってるんだよね。
あ、
だからベースが入ったらどういうバンドどうなるのかなと思って入れてみたんだよね、別にいらなかったっていう。
もうベース なしで成り立つように、は
い、そうですね、もちろんそういうので作られていると思うんです
けど、ベース今言ったそのフレーズっていうところは本当にこれもヒントになっちゃう、うん、大きいヒントなんだけど、うん、ベースパートとしてのベースの音ではないってことだね。で一つの楽器としてギターでもありだし、うん、鍵盤でもありだし、
う
ん、
そうですね、もうシンセで効果音が入ってるのと同じ感覚で、う
ん、あでもそこの音しか聞こえてない、うん、まあ、この人は分かるじゃん、
分かりますね、なるほどなるほど、これ皆さんぜひ聞いて聞かれてみたらどうでしょう、う
ん、
で
も、ね、後半入れたんで、その最後のベースの何
のかっていうのところが、なるほど
ね、いいんだけどやっぱりその難しかったもんな、
そうですね、
あと iPhone で音作って、はい、自分でこうやりながらミックスしながら自分でこうやって俺がこっちでグングング
すごいですね、
まあ、もう要望が来るんでもうどうしたらいいんだろうみたいな、 iPhone のアプリで音を作って、
はい、だこういうだからさピコピコピコってこういう音をね、文字あると本当もうしつこいくらい入ってたの、
ああすごかったですね、最初の僕
ビビロのところでピコピコピコってある、あれうるせえやつらのラムちゃんの音ちょっとない
あの最初のテコテコテコテコのところですね、
ラムちゃんが出
てく
るじゃん、ラ
ムのラブソング、
あ、
そこ、そ
っち、豪華音だよ、ルルルルル
ル、
あの音が俺欲しかったの、
あ
でもあの音、
いや僕に言ってくれれば全然それはありましたけど、
あ、そうなんですか、
いや俺その音使っちゃったらまずいから、
あ、まあそれはそうですよね、
こういうものにしたいんだと、うるせえやつはラムちゃんの豪華音って言ってもこっち分かんないじゃん、年齢的に、
そっか、
何なんですかな、YouTube じゃべたらうるせえやつってこういうものなんだよって教えてあげ
た、だから朝から2人で YouTube を見る先生が出てきたんですね、なるほど、
だから結構そういうのあるんだよ、だから俺がその、
あ、そうかそうか、
あのリバーブはこう、うん、ちょっと昔のこれこれこれっぽいって意外と知らない、はい、最近のバンドはよく知ってるけど、逆を言えばね、俺が知らないバンドいっぱい知ってるんだけど、昔のバンドとか俺が知ってるもの知らなかったりする、
うん、
そういうのはこういう音こういう感じでとか、うん、で作ったりとかして、
年代とかででもありますからね、あのバンド全くその、うん、抜け落ちているような感じ、
通ってない通ってない
ところが、そうなんですよね、不思議な、だから僕の年代ぐらいだと大体まずバンドブームとかがあって、うん、でその後スラッシュメタルとかがすごい学校で流行って、うん、でその後グランジブームがやってきて、うん、ミクシャーが来るこの辺大学生みたいなぐらいのノリなんですよ、だからまあ一応なんかすごい変遷があるんですけど、うん、その後あんまり実は変遷ないんですよね、なんか変わったん来たっていう感覚はなくって、今の人ってそういう割と出来上がったとこから行ってるけど新しい音っていうので形容しがたいものになってるんで、逆にさっきの話じゃないですけど一つのジャンルで逆にくくりにくくはなってきてるような感じはありますね、うん、だ以前からの音楽性のもそのままありますし、これはじゃあどう言ったらいいのみたいな感じですよね、うん、っていうのは結構多かったりはするんですが、これ空いてますが、
そうです、
ね、
これいただきましょうか、
あ、そうですね、
いただきましょうか、
せっかくなので、あ、いや、栗太さんから、
ね、はい、あそこのスーパーに売ってたんですよ、
これはそうですね、そういうことで言っちゃダメですね
ありがとう、はい、
でもこれはちゃんとあの
なんかそのすいません、いただきます、
スーパーじゃなくてあのふるさと館というところでちゃんと買ってきましたんで、
ああ大丈夫です、はい、じゃあ僕も次ます、はい、ということでちょっと乾杯しましょうか、2部入りましたよ記念で、
はい、
欲しい方いらっしゃれば、あ、はい、ではあの次に行きますんで、はい、もう大丈夫ですか、大丈夫ですか、はい、あ、どうですか、
厨房に、
あ、小杉さんご指名入りました、
はい、
小杉さんもうちょっと飲んでほしいと、あの花なので、はい、吉
永さん大丈夫です
か、あ、大丈夫ですか、はい、ではこちらで、はい、ちょっとあの2部にご登場いただきたい、はい、ケーキ漬けを、ね、はい、じゃああれですね、ドギさん乾杯の温度、
はい、はい、俺ですか、
やっぱり真ん中なので、はい、
これはじゃあ何に乾杯して、あの花に乾杯、
そんなイベントでしたっけ、はい、
今後に進むためにあの花に乾杯ということで、乾杯
乾杯、どうもお疲れ様です、はい、お疲れ様です、
そう、明けましておめでとうですね、
本当じゃない、
そうですね、今年、去年あんなに会ってたんで、
うん、
あれな感じですけど、今年初めてですね、
うん、 どうしたんですか。ええ、あ、いろいろあったんですかね。いや、わかんないです。今お客さんの一人が。
面白
い。はい、わかんないです。ちょっとそこ。
あれもバカだ
から。スルーさせてもらいました。はい、ええ、すごいですね。まあ本当だから出来上がる頃に、まあ僕はジャケットは後の進行なんですよね、はいはいはい、だからほぼ出来上がってきたものが来て、でそれからまあ絵を始めるわけですけど、今回のこれは僕でもちょっとびっくりな感じですね、こんなジャケットなんですけど、これは大丈夫ですか。はい、撮りました。はい、すごい。リョートさんと会話しながら同じような感じなんですけど、はいはいはい、なんかこう電話しながらあの作り変えていくんですよね。最初のなんかラフっぽいものは僕がちょっと作って、うん、で送って、でそれを見ながら、まあ、電話でこうだってやっていくわけですけど、あの僕が思う色からどんどんリョートさんがこうなんていうんですかね、こう、
はい、
そうですね、遠くの方に投げていくんですよ。おいっつってすごい取れるかこのフライぐらいの距離でポーンって打ってくるんで、わーってなるんですけど、取ってみるとあこれいいかなみたいなね。
でもその感覚はレコーディングしてても近いし、
あ一緒ですか。
一緒一緒、本当一緒なんだよね。その作業の工程が、
はい、
ノリも、まあ、スタジオでもちろんやり取りもするんだけど、その後家であの PC で、ね、メール送りながらやり取りして、でちょっとここのね、うん、はい、ちょっと下げてみてくれるとか、うん、だからジャケに関してもね、北山さんと、ええ、ちょっと青をもうちょい強くしてとか黄色にしたらどうかなとかさ。
そうですね、
俺うるさいもん、うるさいよね、ほんとね。
いやいや、そんなことないですよ。基本自由にやらせていただいてるんですけど、あの、いや、でも青はびっくりしましたね、うん、だから最初グラデーションかけて、どっちかというと僕あの2曲目ですね、月のクレイモアのイメージかなと、うん、で、まあ、月夜の盤にこうギターを刺すと、うん、生きるために殺すと、うん、ギターでねこうボーンってやってグサみたいな、そういうイメージでちょっと暗い感じでグワッてやったんですけど、うん、北山くんさピンクどうかなとかこれ北山くんさやっぱ黄色かなとか、ちょっと僕の斜め上を行く発言がバンバン来て、と思って入れてみたら、あこれはこれでありですかねみたいな感じで、で結局グラでもやめちゃって、もう単色でドンみたいな感じのやつに落ち着いていた
んです。最初のイメージだと綺麗、普通に綺麗なんだよね。
そうですね、なんか
多分中古屋に行くと、うん、70年代ぐらいの洋楽のバンドにある、はいはい、ありがちな
ね。そうですね、
最初このテレキャ、あ、テレキャじゃない、 SG もちっちゃくて、
う
ん、
そうです、ちっちゃかったです。
大きくしてっつって、
うん、
大きくして
しました。
でちょっとほらこれ合成っぽいじゃん。
ああ、ね、そうなんですよ、これちゃんと書いたんですけど、うん、
はい、もっと強調したら気持ち悪くなるんじゃないかなと思って。
いや、十二分に気持ち悪くなりましたよ、
うん、いかに気持ち悪くなるかをこう追求してるんだよね。
いや、ほんとほんと、いや、これ結構あの頑張って色をつけて、うん、これイラストレーターで書いたんですよ、
はいはい、すごい、
すごい頑張ってね、書いたんですけど、それがだから他のギターでも試したんですね、
はいはいはい、
ちょっと他のギター突き刺そうよって言ってあの何回か違うギターもね突き刺されたんですけど、やっぱ違うなってってグッて抜かれて、
レスポールはちょっと普通、
あ、そう、
うん、
そうですね、
レスポールになって、うん、背景をちょっと赤っぽいピンクにしたら敬語になってたね、あれ
なってましたね、なってましたなってましたね、
じゃあ売れるだろうね
あれ売れると思
う、あれ君敬語の時にすればよかったね
限定で
まあね、あれだってさ、
そうそう、
ポップじゃん。
レスポールも作ったんですよ ね、
うん、ね、
レスポールの絵も作って、
あれ女受けはいいよね、
いいと思います、いいと思います、うん、多分軽音関連だと思って買ってく人もいるかもしれないですね、
う
ん、
でちょっとね、あの文字とかこうね、ポップな、
あじあの、ひらがないしてジグヘドみたいな感じにして
4文字、ね、
4文字ジグヘドってして中すごい、っていうえらいことなってますよ、中聞いたら。多いわね、
あれはあれで結構ね、なんか
そうですね、うん、割とだからボツジャケっぽいのも面白いのありますよね、うん、前回のこの「あのイズ・アット・クライマックス」の時も、うん、あのフライヤー用でちょっと宇宙編みたいなやつを作ったんですよ、
はい、あれもね、女の子をちょっと宇宙に飛ばしてみて
そうそうそう で、うちに飛ばして振り返らしたら横側と全然違うみたいな、ね、そういうちょっとギャップ萌えを図ったのをやってみたんですけど、あれでもウェブには載りましたよね、うん、ウェブには載ったんでまた見ていただきたいんですけど、あの残念ながら実際フライヤーとしては使われなかったみたいな、そういうね、曲でも前からちょっと気にはなってたんですけど、ものすごい古い曲でそのままボツになってしまって曲とかってあるんですか。例えばライブのレパートリーにまではなってたけど、はいはい、録音はしなかったとか。
そういうのないんだよね。だからうちは、うん、録音するために曲を作るんで、CD を作るためにレコーディングをするから、
あ
のそれも昔からだから僕の
時もそうなんだけど、あ、その時もそうなんですか。
だから音源に入ってない未収録っていう、
はい、
ものは一切ない。
へえ、うん。じゃあ何らかやっぱり撮るために。
うん、もちろんだからその過程はある時はあるよ、うん、その新曲を作ってってみたいなね、でもやっぱり基本はそのアルバムを作るから新曲を作るとか、そのアルバムを作るように新曲を作っていくとか、
あ、
で結局はその最終的には CD に録音するわけだから、
はいはいはい、
他のバンドもそうなんじゃない、どうなん、どう、
え、どうなんですか、え、円形の場合はどうだったの、
円形じゃなくてもほら今やってるバンド、
プリンス
の今のバンド、はいはい、
そうですね、
楽曲ってみんな CD 入ってるでしょやっぱり、
そうですね、うん、CD 入ってない曲は完成まで至らなかった
り、うん、そう
そうそうです
ね、いまいちしっくりくる形に仕上げれなかったんで、うん、
はい、
まあ、ネタとしてお蔵入りみたいなのは、
うん、あ、なるほど、
だから結局ライブでもやらないし、うん、
はいはい、うん、僕らの場合は
だから俺その思ったのはさ、あのほらなんだっけ、まあ、Twitter のさ、
はい、
なんだっけ、ジグヘッダー作ったじゃない、
多分作りました、
うん、99曲ありますよっつってさ、
そうです
よ、俺最初信じられなくてそんなねえだろうと思って
あの、うん、ジグヘッダーっていうのがオフィシャルページのところについてまして、あの自分の名前を入れるとね、今日のあなたにぴったりのジグヘッドナンバーが出てくるっていう、うん、そういう、まあ、あのロボットがあるんですけど、ちょっと作ったんですよね、うん、あの面白いから、うん、今までのジグヘッドそれないやろうと思って作ってみたんですけど、うん、そしたら全部入れたら99曲あったんですよ、
うん、
で
そうと思わなくて、
りょうたさんに99曲ありますよって言って、嘘だろみたいな感じになったんで、
でこの間これこの
なんだっけ、そうユーストリームで、
はい、やけにさ、
うん、
とりあえず自分の CD の音源をバクバクバクバク入れてったわ
け、はい、
うん、したら100いくつになったからね、
112曲ですよね、うん、あ、でもあれはりょうたバンド、
りょうたバンド入れて121曲
121曲、
でもこれさらに、
はい、
ライブ版、りょうたバンドの、ええ、この間話してたライブ版入れてないのね、
僕あの買いましたよ某ルートから、入手しましたよ、りょうたバンドのライブブートレグっていう音源があるんですよ、ええ、で
在庫が余りすぎてい
いんですか、うん、これ
これもう置いておけないから、うん、どうにかしてくれって言われて、
はい、
でもうちにも置いておけないからもう誰かが引き取らない限り捨てるしかないよって言われたことかな、悲しい、
いやいやいやいやいや、すごいそれレア音源ですよ、
お前持ってる、僕は結局、はい、結局誰かに渡そうかって言って、
はい、
結局誰も引き取ってくれる人、多分捨てられたと思う、
いやいや、その時僕に渡してくれれば、ね、あれだったんですけど、いやすごいですよ、で、あの昔そのヤフーオークションに出てたんですよ、
はいはいはい、
そしたらなんか5000円ぐらいまで釣り上がってて、
そうね、
で5000円かと、しかもこれ入札したらさらに上が来そうじゃないですか、こう なんか競り合い始まると急にみんな燃えるでしょ、だからちょっとこう遠慮しようかなと思って、で遠慮してたんですよ、そしたらこの間あのちょっとね会話してる時にまた見つけたので、がっちり入手しました、がっちり来ました、
あの値段で買えた、
行きました行きました行きました、大丈夫です、7時間前に入札したんで、
高いよね、
いやでも定価からしたら安いですよね、
俺でも300円ぐらいか
な、いやいやいや、そんなことないですよ
見たら意外とついてんじゃんとか思ってさ、
いやいや、そうですよ、ね、ちゃんとあのね、この近く の, あのジャニスっていうところで、あったんですけど、結構なね、いい値段ついてましたね、いやでも楽しみですね、あれにしか入ってない音もあるんですよね、
あるよ、曲がね、
これね、すごいでしょ、この中で持ってる人っていらっしゃるんですか、ひょっとして僕だけですか、これちょっといい、持ってるかも、
あ、借りた
借りたスタッフの方ですよね、
大体俺が CD ない時はこいつに借りてるから、
はいはいはい、今日ちなみにあれですね、放送終了後あの幻のライブ映像をここで皆さんで、 見ていただくということで、う
ん、意外とね、あれが弾けないね、はい、
これね、
なんか持ってんだよ、
そうなんですよ、すごい、すごいね、ここにいっぱいあるんですけど、その中から、
まあ、幻っていうか、ただの録画ビデオなんだよ、
いや、でもこれ、なかなか見れないですよ、
これ、DVD になってればね、面白かったんだろう、
これはあれですか、ジグヘッド、アットマーク、ファクトリー。
メンバーに、はい、あげたん
ですね、ああなるほど、
テレビで、
あじゃあ編集されてない版、
されてない、その全部が入ってる、
うん、これは販売されたやつですかね、うん、ラッシュで、あとは限定版で出たライブ、うん、でね、これは結構僕名作だと思うんですけど、うん、一人ジグヘッド、一人ジグヘッド、これ素晴らしいですね、この中で入ってる僕はムーンドライブは、あびっくりですね、エレキで、まあ、一人でムーンドライブ、
うん、やったそんな、
そこで入ってますよ
これの時やったの、
これの時ですよね、いや間違いないです、間違いないです、僕これ聞いてますん で、 でこれなんでしょうね、ジグヘッド、うん、ライブ、
多分97年とか、
すごいですね、
これ見たいよって見た
くないよ97年版のジグヘッド、さらにありますね、これも売られてた、
うん、じゃあ、ついてることこれが、
さらにあるんですよね、で僕がちょっと今日かけたいなと思っているのは、シノ、これがね、これを見てみたいんですね、2001年の1月7日の、
お前出てくるぜ
あ、出てきますか、
出てくるぜ、
出てきますか、
司会で
司会で司会 MC で, MC でバッチリ、あじゃあその主催者、
いや
違う、では全然関係ない、酔っ払いとして登場する、これがあのドラムがすごく珍しい、
そうだね、ミシェルの
ミシェルガンエレファントの A が一回だけ叩いた、というレア映像、うん、ちょっとこれ終わった後皆さんでね鑑賞できればなと思うんですが、で出てきますよね、それはぜひ見てみたいなというところはあります、いや結構ねこれ楽しいですね、うん、定例会にしたいんですけどね、
ビデオコンサートじゃない、なんだっけ、
フィルムコンサート
できるよね、
フィルムコンサートこれできますよね、だからほら今度それこそ2月の25日に、秋葉原アニメシティという、はいはい、イベントであのジグヘッド出演していただくんですけど、その映像をまた上映会でここでやるっていうのはどうですかね、
225の映像を撮って
、225の映像を撮って、うちからカメラ入れますんで、うん、ちょっとそれで撮ったやつで、
それもすごいライブになりそうだよね
そうですね、アニメシティのボリューム3の、オープニングアクトとして出ていただくんですけど、すいません、なんか僕のイベントなんですが、結構
なんでこいつらが出るんだぐ
らい、あいやいやいやいや今あの2チャンネルで話題をかっさらってますからね、あついにあの俺実はジグヘッド持ってるわっていう人出てきましたね、桃井さんのファンでね、もう僕あの毎日あの今2チャンの板チェックしてますから、ジグヘッドの話題あ出てきたみたいなこう流れがあって、あの共演されるのが、まあ、声優で、シンガーソングライターの桃井春子さん、うん、であと、まあ、昔アニメタルっていうのをやられてて、
そうそう俺ね、うん、今日持ってこい、
はい、
まあ、2号に持っていくんだけど、アニメタルの CD 俺持ってるよ、自分で買ったんだよね俺、
あそうなんですか、うん、
あの好きで、うん、
あ当時買われたんですか、
買った、
最初のアニメタル、
そう
あ、
うん、アニメタルマラソンだったから、なんだっけ、
それアルバムですね、
アルバム、
じゃあ最初のアルバムですね、というその、まあ、そこで所属されていて、今は、まあ、アンセム、うん、
アンセム自体が古いじゃない、
もともとアンセムのボーカルだったんですが、うん、まあ、一度抜けられて、でまた今復活アンセムでまたボーカルされている坂本映像さん率いる映像ジャパン、がと共演されるという、もう本当にパンク、メタル、ね、アニソンこの3社の組み合わせでちょっとやってしまおうと、壮絶な企画なんですが、どうですか、野部さん、
俺も行きたいですね、2月25日ですよね
25日ですね、あの25日のみジグヘッド出演なんで、ぜひ、ジグヘッド枠って言って、ジグヘッドのウェブページの方であのチケット販売されてますんで、そうですね、若干余裕ありますんで、あのもしよければそちらの方で申し込んでいただければ、
それじゃなくても、はい、なんだっけ、 もう200万円ぐらい売れちゃったんでしょ。だって
あ、もう全然いってますね、キャパ大丈夫かなっていう、話はあるんですが、でもポリシックスの時300人入れたらしいですから、そのライブハウスに、誰もみんな動けなかったらしいですね。始まったらみんなで同じ動きが始まって、なんかこう強制的に上に上げられる感覚になったらしいんですけど、それがなんか最高だったみたいですね、そのクラブクッドマンの最高動員記録、まあ、それに匹敵するんじゃないかという噂もありますが、もうちょっと
制限しなければだってさ、
あ、そうです、だから一応上限が決まっているので、
まあ、俺たちはあれだけど除外してもさ、
あ、いや
余裕でそんなことするメンツでしょ。だってい
やどうなんですかね、分からないですが、
桃井さんのとこでだけでも、
あ、でもチッタとかで普通にね、ワンマンでやられてますからね、本当よく出ていただきたいなとは
本当、まあ、最初で
最後の
黒い空、なるわけですね、ということで、あれですね、そろそろアニメの話をしましょうかと、そろそろね、縁も竹縄ですので、はい、いろいろ宣伝もやりましたんで、ここで
いいな、スタジオの自分の宣伝しなく
て、スタジオの宣伝、
大丈夫ですか、
はい、
どうに宣伝しましょうか、
あの花でみたいな、あの花で
有名な、
あ、聖地巡りもできるスタジオ、
そうですね、
実は、
はい、
あの花に出てんだよ、ジョイ、
出てんすか、あそうですね、出てるんですよね、
ちょこっと、どこやろちょっと見直さないと分かんないですけど、
また最初から最後まで見てもらって、
あ、そうですね、
政治運営の一つでもあるんで、上位は、
あ、
そこで俺はレコーディングしたから、
すごいですね、それはアニメのもうド中心じゃないですかさっきのメクバス若干気になりましたけど、そうですか、ということでね、ここでそうですね、もう一人呼びたいと思います、パッキー小林さん、はい、いらしてください、あ、どうもです、アニメウィキペディアの方です、はい、よろしくお願いします、あ、席よければお持ちいただけると、はい、まあね、あれですよ、ノリさんの話をこうよくよく聞くとかなりのアニメ2だということが、
いや、どうなんですかね、なんか、
はい、
自分的にはもうそんなアニメ2というのはおこがましい、
いやー、いや、あのね、アニメ2ほどそれを言うんですよ、おこがましいと、アニメ2じゃない人に限って俺わかるんだよね、アニメみたいなノリの人が結構多い
ので、もう完全に人生終わってますよ、ね、マジですか、いや、終わってます、
マジですか、どうですか、
あらがってるうちがダメですよ
何なんですか、
もう何でも恋でもアニメでも何も開き直ったりするんです
けど、いや、でもね、さっきトラドラの話されてたじゃないですか、この間電話で会話してたら、今もう一度トラドラを見直してるんですって言って、何かね、
クリスマス編に入っちゃったらしょうがないでし
ょ分かる人しか全然分かんない
です、クリスマス3のあれがごめんって、
あ、これりょうとさん見られてないんです
よ、俺見てない、1話だ、ちょうど未来日記を見よう、
はい、
あ、違う、未来日記、未来日記の1期がちょうど終わったぐらいで、
はい、
なんか見るアニメねえかなと思って、はい、ほら話しててさ、
あ、してました、何のアニメがいいかみたいな、
未来日記を超えるヤンデレアニメが俺は見たかったんだよ、
いや、あれはなかなか超えれない、
超えないでしょ、
今日は未来日記の話ですよね、
そうです、
未来日記、
未来日記っていうアニメがね、現在放送中でやってるんですね、簡単に僕がもうざっと説明します約1分で、どういう話かというと、日記をねつけてる主人公がいるんですけど、その日記がある日携帯で日記つけてるはずが先のことがもう書いてあるという日記に変貌を遂げていたと。でこれはどういうことやねんと思ったら、どうやら神様のね仕業で12人の日記所有者っていうものができて、その人たちは未来を記す日記が与えられてるわけです。で、他の人の日記をどんどん倒していくと最終的には神になれると、そうです、そうです、今のゼウスの代わりに、まあ、新しいゼウスになれる特典がついていると、
うん、で神様の声は若本のりおさんの声ですよね、
そうですね、どなたが決めるのであるみたいなねそういう声、
ゼウスが、
はい、
あれは、天野くんか、
はい、
天野くんの妄想の中でいつも会話してるゼウスって神様がいたんですけど、
ユキテ
ル、それが実はいたっていう、
そう本当にいたっていうね話になって、
でルールをじゃあ神様になる、はい、
うん、
で日記もテロリストがいたりとか刑事がいたりとか、
そういろんな、ね、日記所有者が
12
人の日記所有者、
放送日記とか捜査日記とかいろんな、はい、自分たちの、ね、信者を使って
なんかやったりとか、最近アニメで交換日記でしょ、だって、
はい、交換日記やばいですよ、
交換日記やばいよ、
ね、交換日記で未来来るとは思わないですからね あの子供に至っては絵日記でしたからね、うん、1日3回しか出ないけどでも強いのみたいな、そういうやつもいました。
ヤンデレモノってね、あのスクールデイズとか結構やばいやつもいっぱいあるじゃない
ですか。うん、俺ね、スクールデイズはね、あのゲームで、あれも見たんだけど、まあ、基本は、ええ、バッドエンドじゃない、やっぱりあれ
バッドエンドですね、
うん、あれの醍醐味は、
あとあれはあのアニメをね、
うん、醍醐味だったんですか。
醍醐味
だったそうですか。
なんだやっぱ嘘じゃない
ってい
う
のは、
うん、
もうだってグッドエンドよりもバッドエンドの方にすごい力入ってるからね、あれ制作者がね。
とりあえずね、やっぱりなんか確認しないといけないじゃないですか、あれは今ペロッと
だんだんとなんかさ、ポカーンと
してわかんないですね。
スクールデイズも僕は一本で説明してい
ない。はい、あのこれが僕は簡潔に説明しますんで、まあ、簡単に言うとですね、今のお家の話はなんかお腹の中に子供がいるかいないか疑惑がありまして、うん、あのとりあえず腹かっさばけば分かるということでね、ぐしゃーってやっちゃって、
一番
でパッと見たら、うん、嘘じゃないっていうね、そういう話になって、
しかも最後ギャーっていう、お腹裂けた、
はい、
体内から覗いたその、はい、
そうですね、カメラアングルがね、
顔が出て暗転して終わるっていう、
そうですね、うん、すごい、あれは映画的手法ですよね、もうちょっとこういう、ところがくっとね、
あれであのテレビが放送できなかった、そうそう
そう、最終回が、は
い、放送できなかったんです。
でギャオってあのもう最近落ち目になってますけど、うん、動画配信サイトがあるん
で落ち目の部分余計ですけどね、まあいいですよ。
あの、ギャオの方でも放送
言っときますけど、今生で配信してますからね、
失礼、
はい、ギャオぐらい聞いてますけど、
あのすごいやっぱオイスの配信サイトがあるじゃないですか、あちらの方でじゃあやるのかなって言ったら案の定中心になって、あんまりそのアニメに興味なかった人もやっぱネットってやられた時期代だったから、なんだこのスクールデイズってアニメって結構話題になったんですよ。
何でしたっけ、フリーボートでしたっけ、
あナイスボート、
ナイスボートでしたっけ。
日暮らしの最終あの事件があったんだよ、
はいはい、
小学ね、中学生かなんかの、
実際ね、なんか斧みたいなんで人殺しちゃって、
日暮らしの最終回もあの放送されなくて、うん、そのスクールデイズもなんか同じ感じで、
はい、
で放送されたんだけど血が黒かったんだよね、
そうそうそう、
赤じゃなくてね、
あ
最後ね、
それでもえぐいよね、あれね、
でやってる間に刺されてますからね、
うんうんうん、というね、もう全く置き去り界隈になってますけど、
血はね、赤いより黒い方がね、えぐい、
いや、それえぐいですよ、うん、
でもやっぱりね、そのものズバリやらない方がちょっときつくなりますよね、表現は、
あ
実際は、
うん、いや、あれはね、
でも、りょうたさんはなぜヤンデレアニメが好きなんですか。
え、面白いじゃんいや、他のアニメも
好きよ、そういう願望があるとかではない、
ないない、全然ないよだから、他人事だからいい、
あ、なるほどなるほど、それありますよね、
うん、ただあの人があんまりヤンデレはなかったですよね、
う
ん、
どれですか、あの花、
あの花、
うん、あの花、そうですね、あの花はだってもう超クリーン、あ、
若干ちょっと、まあ、若干打つ系ではある
けど、うん、若干みんなトラウマ抱えてました、
ね、最終回でいきなりトラウマを 発動したあの太ったあの男、
あ、いや、あいつが殺してますよ
死ぬところ
があるあいつが犯人でしたよ、
多分こういうことしてましたよね、
やってたやってた、もうびっくりしましたよ、やつですよ、うん、わかりましたよ、一瞬ね、僕はあのやっぱあの助走してね、あのビャーって走ってるやつがなんかあんのかなと思って、あいつ大したことなかったんで、
あれは多分脚本の岡田さんが頭おかしい
ねえ、終わったんで、まあ良かったかなと思いますけどね。他になんか小杉さんおすすめのヤンデレアニメってあるんですか、これはっていう。
ヤンデレっていうか全体的にヤンデレはやっぱエルフェンリートですよね。
ああ
の 思いが強すぎて迷惑がかかるっていう、
はいはい、あのこれ1分で説明しますね、
ね、これ前回もこのエルフェンを話したよね、
若干話してるんですけど説明はしなかったので、うん、いいよねで終わっちゃったので、うん、今回ちょっと
握手して
終わりです
よ、ね、そうですよ、終わりやすいないっていう
説明しますと、
ヤンデレっていう
人間を超える生命体が現れまして、でまあ、それはちょっとやばいなっていうことで人間たちはねそれを押さえつけようとしたんですけど、まあ、押さえつけられないやつがね出てきちゃいまして、でまあそいつはもう人を殺すことを何とも思っとらんわけですよ、でビャンビャンビャンビャン殺すんですけど、たまに記憶バーンって飛んじゃってハニャってなるんですよね、うん、でハニャってなった時に主人公の男の子に拾われて、なぜか家になんか運び込まれ奇妙な同居生活が始まるという、でもプチンって切れたらいきなりもうぶっちゃって殺しちゃうんで超ヤバいなっていう、そういうようなねお話のアニメでございます、
まあ、見てもらうのが一番早いと思うんだよね、
そうですね、
未来日記の、
はい、
ガサ言うのですよ、
そうそう、やっぱあれを超えるやついないって、
ヤバいですね、
あのさっきのねスクールデイズとかって、うん、やっぱりあの結構なんか ドーンと音なんかダウンな感じになって終わりなんですけど、
そうそうそう、
彼女って行き過ぎちゃってるんで楽しくなってくるんですよ。
そうそうそうそう、
やってるって言って
もやれ
みたいな。だからあの悪魔の池のレーザーフェイスみたいな感じの行き過ぎちゃってるから逆にあいいかって思えるぐらいの突き抜け感があるんで、エンターテインメントですよね。
はい、そうですね。あの悪魔の池に
行くんだ。戦闘シーンがね。スクールレーザー結局
はその、まあ、あの人の顔をですねビンと剥ぎまして、それをまあ自分の顔にして新しい顔でこうまた戦闘に挑むという、まあそういう映画があ
って。戦闘シーンが楽しいっていう、はい、次何の武器を使うのか
そういうことです。
ピストルからナイフから消火器から全て使いとられ
てる。あいつは本当に、ね、あれボーンシリーズみたいな女ですよね。だってあれ
は、はい、あのボーンアイデンティティっていうね映画、これ1分で説明します。こちら大丈夫です、喋ってていただいて。
いや、
は
い、あるんです。どこであの殺人訓練をしてるってね、
本当にね、あの
すごいからね。
ボーンアイデンティティ、ね、マットデーモンの映画なわけですけど、マットデーモン君がね記憶をなくしちゃって、でもなぜか格闘技術は全然覚えているというね、よくわかんないことになってるんですけど、ちょいちょいね記憶も戻ってきて、そうそう、最後はなんか自分探しの旅に出かけると、そういうような話
で、
あ
のどこぞの中田さんみたいな感じですよね、はい、
そうですそうです、あの旅人と一緒ですね最後はちょっと、そうです、
あの本当に未来に行き先の殺人のスキルもすごいし、
はい、
あのとにかくヤンデレってなんかちょっと三角関係で裏切られたからなんか頭おかしくなってって感じなんですけど、うん、もう最初からド直球で頭おかしい、
うん、あもう初っ端からおかしい
ですね。
ストーカーなんですよね。主人公をストーカーしてる女の子なんですけど、まあ、好きすぎるがあまりですね、その子のストーカー日記をつけてたわけですよ。え、笑ったと
か、だ
から、今なんかこっちを見たとかずっと書いてて、それがこう未来のことを予言されるんで、その主人公のユッキーが10分後に何するかが全部日記で分かる。
ユッキー日記なんです
ね。そう、ユッキーのことしか出てこないんですけどね。それがもう好きすぎてね、どんどん危ないこと。
で一応クラスの中で一番可愛い子で、頭が良くてっていうことで、
そうそうそう、
まあ、ありがち
だね。関係ないけれども、実はもうあのある昔中学校の頃かな、
はい、
一回ちょっとあることがあって、そこから彼女が一方的にずっとその主人公の男の子を好きでっていうことが、
うん、そういう設定なんかに
いや、あれはでも素晴らしいのは、まあよくこういうことを中二設定中二設定って言うんですけど、うん、あのユキテル君とそのまあそのあれですよ、彼女は14歳ですから、まさしく中2なんですよね、設定が。
で、それでね、まあ、大人になったらちょっとまた結婚みたいなことを、
そうそうそう、冗談で主人公の男の子が、あの、大人になったら結婚してあげるよみたいなことをポロッと言っちゃったんですよね。で、それをもう全部信じちゃって、早く大人になれってね、そうそうそう、ずっと大人にならないかなってなっちゃって、
アニメの方はあれなんですよ、結構その大人になるかならないかずっと声かかれてる彼女のところが結構さらっと書かれてるんですけど、
う
ん、コミックのは早く大人にならないかな、うん、早く大人にならないかなってずっと待ってるんですよね。
それ何ページも続くんですか。
何ページも続くんですよ。
ちょっと必要な感じがしますよね。なかなかこれはでも今ね、おすすめのアニメ、
まあ、でもね、健全な人は見ない方がいいと思う、ね。
そうですか。
だからスクールデンスとか、
はい、
まあ、未来日記は割となんだろう、まあ、なんかネタ的に ね、
そうですね、
面白い。スクールデンスとかね、真面目な人はやっぱ見ちゃいけないと思うよ俺。
じゃあやっぱりあの僕らのとかあっちで止めとくべきですかね。
それも、
まあ、それも
ダメですか。あの僕らのっていうのをね、1分で説明しますと、僕らのっていうアニメなんですけどね、まあこう選ばれた地球を守る何人みたいな奴らがいるんですけど、そいつらがあの自分のねロボットを動かすと1人ずつ死んでいっちゃうんですね。動かすと死ぬんですけど、1人ずつ順番に選ばれてしまうと、だから死ぬは嫌だっていうやつとかいろんなやつが出てくるわけです。で一体最後のねやつがどうやって地球を守るのかという、そういった壮大なお話でございます。
あとヤンデレが何がっていう未来日記すごい、やっぱり出れるってところが意外にあの、まあ、出れるとかする主人公の男とかに、
はい、
ちょっと2人きりになると急に女の子らしくなるっていうのが出れな部分なんですけど、うん、
はい、
結構スクールデイズとかそのヤンのところあっても出れがないんですよね。
そうだよね。
今回の未来日記のヤンデレがすごいって多分感心してるのは、うん、出れのところになると徹底的にもう蜜とどおり甘くなるん
ですよ、ね、いや確かに甘いですよね、うんうん、郵便受けからこう雪に釣ってるぐらいですからね。そうそうそう、パカッて開けてパカッて開けながら、
ね、あの初めてあの彼の
だってさ、ナイフのほら戦あのセブンスと戦ってる時にさ、あ、ね、でほらあの主人公がさ、
はい、
ユッキーがさ、
はい、
あの言うのに頼るしかないのか悩んでる時よ監禁されてさ、で
その前にあの監禁されちゃったんですよ、好きすぎられるの
に。でほらユーノが全部ナイフをバナバナンって弾かすじゃない。でさ、ユーノすごいよってユキテルが言ったらさ、ユッキー褒めてくれた。もう殺しまくるからね。
いや
どんだけすごいんだ。
まあ1話か2話で僕ぶっ飛んだのはユッキー以外はどうでもいい、みんな死ねって言いながらの廊下走ってるシーンですね。爆薬が仕掛けられてるんですけど、うん、あのユッキーは大丈夫としたらみんな殺しますから、こうバーンってそういうねちょっと楽しいので、ぜひ
これを見てみます。
いや未来日記はね、まだ昔あれだったんだよ、はい、で俺がそのいろいろ見てて、はい、ですが、なんか僕なんか器アニメないかっていうのもすごいのないかなと思ってた時に、うん、未来日記ってその時は漫画では出てたんですよ、
うん
うん、でもこれはさすがにアニメにはなんないだろうって
言われたもんね、みんな言ってました、うん、言ってました、
う
ん、
しばらくそれから時を経てそれがあれですよ、ね、俺たまたま俺ん家があるのね、
俺ん家があるの、俺ん家行かないんだけど
俺が住んでるところがあって、こう普通にねちょこちょこっとこう歩いてたのよ、したらあのトリプル A っていうアニメ制作会社がめちゃくちゃ近所なの、1分ぐらいのところ で、まあ、よく通るんだけどそこんなには気にしてなかったわけで、ちょっと通ってこう見たらバーンって未来日記のポスターが貼ってあって、それが最初なんかあのすごいマイナーなところなのかなと思ってたんですよ、うんうん、そしたら未来日記は知ってたから、うん、これアニメになってると思ってで検索してさ、はいはい、わすげえこれ近所でやってるよ。
そうですね、それ
すごい未来日記もあと、はい、まあ、さっき言ったなかなかテレビできないだろうってことは敵あの殺さなきゃいけないっていうか小学生だったりするんですよ、うん、で思いっきり視察するんですよね、はい、でそれを漫画で読んでて、だからあの2005年ぐらい使ったか発表されてるの、うんうん、あすげえなと思ったんですけど、だアニメになった時それを知ってる人はでびっくりして、でアニメだったらどうかなって、う
ん、ね、
小学生のところに、ね、モザイクかかってましたね。
かかってました。あの明らかに刺さってるところにモザイクがね、もう意味がないですよね、あれは、ね、ええ、うん、ちょっと僕目を細めてみましたからね、うん、間違いなく刺さってると思う。昔ねモザイクの見方はそういう風に
してました。だけど本当にあのポケモンのねあの事件から結構テレビの規制ってすごく厳しくなったんで、
はいはい、ね、
暴力表現とか、う
ん、最近でもあのエロの規制すごすぎません？
だってエロは最近あれでしょ、光れば OK なんでしょ、だったら
見たことあります？深夜のエロいやつっておっぱいがなんか光に包まれてるんですよ。もう帰って、帰って卑猥ですよ。
あ、なんだっけ、俺この間出た時にさ、よすがの空がどうちゃらこうちゃら、
ああ言ってました言ってました、おすすめで
見ちゃったもん俺。
そんな研究熱心なんですか？ あれはねネタなんですよ。
よすがの空っていうのはですね、あの
お兄ちゃんと、あれはよくない、あれはよくない、近
親相関してしまうという非常にタブーなやつなんですけど、普通それって、ね、くっついたりしないもんなんですけど、本当にくっついちゃうっていうね、とんでもない。
キッチンテーブルの下で妹さんがあーんってしてますからね。
もうそういうような、ね、シーンが満載のね。
あれが普通にあんな規制厳しかったのに平気でやってるのもよくわかんないですよ。
逆を言えば、はい、だから日暮らしとかがすごいな、だから俺逆に思うんだよね、あの当時。
そうですね。
あんだけさ、
もう一番規制の厳しい時です
から。グログロじゃんだって。
グログロです。
内臓
ね。うん、なってた、
うん、
続編までやりましたからね、うん、やる必要あったのかという気もしますが、
今は OVA がもう終わったのか、
終わった終わった、ね、いろいろねシリーズがあってこのいろいろ
あるわけです。だからなんかねあれなんだよね、やっぱアニメってさ、
はい、
あのほら俺らの時ってガキの子供のものじゃん、アニメって。
そうですね、
普通に6時とか7時ぐらいに、
うん、やってたって。
で今のアニメって全部深夜枠でさ、うん、大人が見るもんじゃん今。
そうですね、
うん、でまあ、俺がだから未来日記、俺が見るのはいいんだよ、俺大人だから
さ、
ガキは見ちゃダメだよ、やっぱりの。
あれよくない。
俺がもしガキいたら、子供いたら絶対見させたくないもん。
そうですか。
絶対そう思う。でもやっぱりガキは見るじゃん。
ね、そう、見ると思いますね。うん、
俺は よくないと思うよ。
やっぱりじゃあ、おっぱいはもやかかってる方がいい派ですか？
っていうか、そういうもの自体放送しない方が俺はやっぱいいと
思う。そうですか。
だからそこで、じゃあそれまではっていうのは、なんで俺こんな真面目な偉そうなこと言ってるかというと、未来日記 見終わった後に、
はい、
ほらちょっとなんかないってさ、
まあ、僕は、はい、おすすめを
で、なんかしっくりこないの、そのなんだっけ、あのお前が好きだった
トラドラ、
トラドラもそうだし、あとはそのなんだっけ、化け物語とか、
化け物語
いろいろ見たんだけど、はい、どうもしっくりこないの、未来日記のインパクトが強すぎて、
まあ化け物語も若干やんではいるんですけどね、
う
ん
う
ん、
でもねやっぱ全然違ったのね、
うん、
で最終的に見たのはタイガー&バニーよ。
はい、
これがやっぱねアニメでしょって感じ。
あ、よかったよかった、
うん、あれやっぱこういうのはやっぱね、あの深夜わけじゃなくて、
はい、
7時とか8時に、うん、家族でも見れて、大人も見れて、子供も見れて楽しい。
確かにあれはね、うん、もうド直球に面白いですね、
うん、やっぱね、ああいうアニメがやっぱりこうなんだろう、うん、まあ、実際売れてきては、まあ、売れているんだよね今ね。俺は
去年のほぼナンバーワンじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
タイガー&バーニーっていうのは、
ね、すごい人気ですからね、
うん、
あれは面白かったね。
あのヒーローたちが、うん、まあ 守っているね、ある町があるわけですけど、その、何ですか？
いや、
いいんですよね。僕の1分説明はもうだいぶ定着したと思ってたんですけど。
アメコミチックな、だそこがやっぱりこう、はい、入れるか入れないかで。
そうですね。
結局次 Z マンですからね、あれの流れで桂さん
も。あの Z マンっていうちょっとダークヒーローものがあるんですよね。あのキャラクターデザインされた桂正和さんがずっとあのウルトラジャンプで連載されてた漫画があるんですけど、それがまあ満を持して4月からですかね、
そうですね、
アニメ化されるっていう
のは、うちの一番新しいバットマンの映画シリーズで結構暗い話がずっと
ダークナイトっていうのがあるんですけど、
一生懸命戦うとなかなか報われないってことがヘビに続くっていう、ずっと
あの、それアニメ化してどうなんだろうと僕は思ってたんですけど、やっちゃうんですね。
原作がまだ全然終わってませんから、
全然終わってないですからね。
面白いんですけど、うん、読み終わるじゃないですか、何にも話が進んでくるん
ですよ。そういや意外にね、すぐ読めちゃうんですよ、うん、で進んだかといえば大して進んでないんです、うん、
だけど読み応えは十分にあるんですよ
Z マン、うん、これでも先のアニメとしてはちょっとおすすめですよね。
そうですね、あの期待ですね、
うん、期待したかいですよね、うん、あれは今見てます、あの猛烈
あたろう、
いや違います、それあの父ちゃんって死んだと思ったら幽霊で帰ってくるやつじゃないですか。
あ、猛烈宇宙怪獣ね。
そう、猛烈宇宙怪獣、パイですね、スペースパイです。
あそこまで追い切れてない、
ね、追い切れてないですか。意外に面白いですよ、あの前期の弁当並みに面白い、
あ、弁当いけてる口ですか。
弁当いけましたね、ただ弁当争奪戦してるだけのアニメなんですけど、
まあいい、負けん気とか行くと思うんですよ
あ、これ僕とパッキーさんしか分かんない世界になってきましたからね
今これでハイスクール DD が一番面白いって言ったらもうやばいですからね。
ああ、それ見てないんですよ、分かんないです。ハイスクール DD ってどんな話なんです
か。ハイスクールなんだっけ、俺それ聞いたことあるんだよな。ハイスクールなんとかデッド、
もう悪魔の死亡面になってしまった男子高校生が、うん、まあいろいろとエッチなことだとバトルと、
うん、
まあ、ジャンプ的なものにちょっとエロいものが少し
混じって、うん、はいはいはい、
ただ男気はある、うん、
点で性あるキューピッドみたいな、
そうです、
そういうやつね、なるほどなるほど、まあ、ほとんど分かんないですね、という、まあ、あのやってきまして、早足に来ましたけども、ここで第2部はもう終了してしまうと。
すごい、第3部はよすがの空に。
いやいやいやいやいやいや、そんな近親相関の話聞いてどうするんですか。
キスシスとか
なんか、キスシス、あ、そういう、あ、そういう系いきます。
ええ
、いやいやいやいや、
いいの、
いや、よくないですけど。
チューブラとかそういう話
を。ああ、よくよくないです。
ベ
ディバート、
アキさんとか、
そういう、あ、天神の続編がまさかあるとはね。
あ、そうなの。
ええー、
アニメ、
アニメ、
うん、天が、恋愛系はどうなんですか。
俺あんま好きじゃないね。
ド直球の恋愛はダメなんですか。
え、どういうの。
いや、まあ、さっきのトラドラもそうですけど、
あ、もうなんかね、いや、多分ね、見出したら面白いんだね。だから俺1話でダメなんだよね。
あ、
何でもそうなんだけど、1話で
7話我慢とかはダメですか。
絶対無理だね。
あ、
うん、だからレインとかも、
はい、
あれ
は、うん、レインは最後まで我慢しないといけない
んですよ。我慢してさっぱり分からんかった。
あ、もうあれが最高なんですよね。
さらにテクノライズ見たいんだけど、もう10秒で、
はいはいはい、テクノライズは8話まで我慢してください、うん、
10秒、20秒無理でしょ。
いやいやいやいやいや、もうテクノライズはすごいです。
特に
7話か8話でやってくるテクノライズとはっていう30分を頑張ってみないといけないので、
そこから見ちゃダメだ
って。あ、ダメですダメです。あの、そこまでの耐えて耐えてのところがあるから、うん、急に人殺しがザッバーって始まった瞬間、うん、キャッてなるんで、これ、
いや、あれきついわ。
そうですか。
俺1話3、うん、半分もきつかったもんな。で、なんとかチャレンジしてんのよ。
テクノライズね。何度も1話からまた。
うん、1話から。いや、オープニングかっこいいし。
オープニングかっこいいですよ。
オープニング見る分には、あ、やっぱ見てえなって思うじゃん、うん。この人たちが出てくるんだみたいな。
いいですよ。
絵もかっこいいしさ、
や
っ
ぱり。いいです。
でも、あの1話はきついわ。
あ、まあ、8話までの内容は1分ぐらいで説明できるんですよね、うん。でもそれはやっぱ映像の中で見ないとダメですね。
そこまで我慢した上で面白いってもちょっとなんかおかしいんですけどね。
そうですか。
本当は、
あ、
か、最初からは楽しませてくれて、
だってほら、小杉さん大好きなアニメでゼーガペインっていうアニメがあるんですよ。これも6話ぐらいまで我慢しないと面白くないですよね。
そこら辺の首ザパーンじゃないじゃないですか、面白さ、
うん、そうなんですよ。いや、でも1話ぐらいは主人公がなんか、あ、ロボット運転できるんだ、ヒャッハーみたいな
って、ね、あれはあの
見ててポカーンってなっちゃうんですよ。
いつそれがね、全然変わってる。いわゆるそのアニメで検索とかするとバーってまず出てくると思うんだよね、うん、で必ず出てくるのが、まあ、エルフェンリーとか絶対出てくるじゃない、はいはい、日暮らしとかと、うん、今そこにいる僕だっけ、
あ、
今僕
ね、
あれもうつだよ。
今僕やばいですね。
絵がめちゃくちゃこう昔風じゃない、うん、主人公がもう本当にもうピュアでさ、 でもさ、
あれ見るの辛くなかった
ですか？いや、辛かったよ。あれも逆な意味で、あれも1話で切ってたのね。もう主人公があまりにもバカすぎて。
あれでも3話ぐらいから弾せますよ。
うん。いや、そうそう。2話から結構やばくなってきて。多分あの1話の主人公の元気さは、だから、うん、これどこが普通のアニメなのこれって感じだ。もう柔道かなんか剣道か。
あ、そうそう、最初ね。
剣道の展開でウェーみたいな感じでやって
る。それがだから。
で、2話目ぐらいからだんだんひどくなってきて、うん、中盤ぐらいからも、まああれ戦争の話じゃないですか。
そうなん
です。でも泣けるよね。泣けるっていうか、
あ、じゃああれは最後まで完走したんですか。
見た。見てよかったなと俺は思って。
やっぱムカつきやすが出ると惹かれるんですけど、こいつは次どうなんだろう。
いや、あれも俺5回ぐらいね、1話で切ってんだよね。
いや、ムカつくとかじゃなくて、うん、絵柄がちょっとついてい
く。ついていけない。
うん、そうなんですよ。
古い、なんか本当になんか、
つらいですね。
絵もあんま好きじゃないんだけど、うん、内容見てたら意外と次が気になって、みたいな。あれ、僕らの人なんだ。あ、なんだっけ。
いや、木友博じゃないですね。
あれ、なんだっけ。あ、アズマンガの人だ。
アズマンガ、
うん、
アズマンガ。
そうそうそう、アズマンガの人で、
ん
んそういうの意外だっつって、
あれアズマンガの人でしたっけ、うん、ちょっとこれ誰かのコメント聞きたいですけど誰も書いてくれないですね。
フリーズしたままです
ね。いやいや、フリーズはしてないですよ。6人がずっと主張してますから大丈夫。
多分ね、アズマンガの、
はい、
なんだけど、なんとかさんだったと思うんだよね。
アズマ清彦っては
違う違う違う、
じゃないです。あ、そのスタッフが、
うん、
っていうわけですかね。
監督さん、
はい、あ、監督が、
うん、
そうだったっけ。
いや、
俺もそれ意外だったんだよ。
あ、
洋子さんに普通に恋愛ものなんか楽しいって
話聞かれてるんだよ。いや、そうそう、なんだっけ、あの能登さんがやってるあの今のなきか輝く、なんだっけ、
君に届け、
君に届け、
はい、
うん、
は見られた
んだ。2話ぐらいまでは見た。
2話か。
2話か。結構引き込まれませんでした。
いや、引き込まれるけど、まあ、これが26話続く。
いやいやいや、これが、これがもう、
だって自分の美しさに気づかない綺麗な子ですよ。
いや、わ
かりえないですよ。
あんまりダメなんだ。
じゃあ地獄少女とかなら大丈夫ですか。
見たよ、地獄少女全部見たよ。
スルッと見るんですよ、それね。
死んでみるって言われてね、ザーってなんか船乗せられてね、死にたくないみたいな。
嫌いじゃないし、君に届けは面白いんだよ、
はい、
でもまあ、たまにでいいかな。
いやー、君に届けは僕はもうとっぷりハマりましたから、もう良かったですよ。
恋愛ものの夏なんだろうな。
やばいですね。今だから僕あの夏で待ってるですか、うん、もうとっぷりハマってますね。
あ、そこまで。
もうとっぷりですよ、もう。
なるほど。
だってちょっと言おうとしたら口のところにこうピッて手で押さえられるんですよ。ダメ、それ以上はって。
それ何。いやー、なんかムカつくわ今。
いやいやいや、言ってるんですか。100% 的確に再現しただけじゃないですか、ここ。
ね、ピッてね。
ピッて、一回にこうピッてやられたら。
指紋承認
は。やばいっすよ、あれはもう完全に契約ですよ。魔の契約ですよ。あんな先輩、あんなんやってきたら、もう、うわって。
でっかい荷物持ってね、いきなり自分ち泊まりきますからね。
そうですよ、トランク持って。
トラドラって恋愛ものなんですよ。
もう超恋愛もの
です。だからダメなんだよ、俺も。
いや、あれ1話だけ見たらただの気違い女じゃないですか。
いや、俺そこまで見てないもん。
いや、えだけどトラドラも途中で一人メインキャラクター頭おかしい子がいますから。
いやいやいや、俺トラドラ主人公部の男もみんな出てきてそこで切った、
は
い、
あ
なんかね、
リュウジね、
うん、やっぱやって捨てるって男じゃダメなんです
か。見てる方がそっちも楽しいよね。
だから
完璧にまとめすぎましたよ。
見てる方
がだいぶ完璧ですよ。
見てる方は、見る側としては、
うん、
かバンバン血が出て、
はいはい、
うん、いや、俺言ってることすっごい矛盾してるけど、
子供に見せちゃいけないと言いながら、大量出血でやって捨てる男が大好きみたいな。
いや、それが大人なんですよ。あのね、一方ではこうなんですけど、いや、こういうのもっていう。あ、
いや、子供には見せたくないよ。
そうそう、
子供見ちゃダメ。そんなもん見ちゃダメです。
俺大人だからいい。大人はいい。
ま、なんか、毛ほどにも全く説得力ないから。
いや、まあだからお酒は二十歳からと同じぐらいのニュアンス。
恋愛ものは、恋愛ものはゲームで OK。
はいはいはい。なるほどね、
まあね、その辺は、
うん、甘神もキリンキスも、はい、アニメはいらん、ゲームでもいいの。
そうですか、う
ん、で自分でやっぱやんないと
あ
れ。
ああ
自分でやった方がやばいです
よ。そうどうかと思いますけどね。それはそれで
戦争に行かないで戦争のこと語るなってことですよね。
だってあの、うん、ね、俺の妹がこんなに可愛いわけがないっていうポータブルのゲームあるんですけど、うん、原作には全くない、うん、よくわかんないですが、綾瀬ちゃん早く子供生まれるねみたいな、そんなエンドとかあるんですよ。え、中学生だろうと思って、何が始まったんやと思って、えらいゲームになって、
まあね、受胎可能な年。
いやいやいや、そういう問題じゃないでしょう。 妹の同級生、それどうなんですか。腹ボテエンドって呼ばれてるんですけど、ひどいですよ。最後なんかあれ、自分の妹がこうなんか聞こえたとかってやるんですよ、お腹のところでゾーッとしましたよ、何これと思って。怖いでしょ。
怖いですね。
で、この間出た何でしたっけ、なんかのやつも腹ボテエンドあるんですよ。
へえ、だって作品自体はそんなないですよ
ね。ないです、ないです、全然。え、何あったっけ、名前出てこないな。すごい、
スクールデイズのゲームも腹ボテ、ダブルハルボタン
だもんね。いや、そうだからスクールデイズ、あっちなら分かるんですよ、うん、
世界と
子供の両方。そうなんです。
すっごいわ、あれグッドエンドだよ、だって両方絡まして3人で、
あ、でも それグッドじゃないですか。
生活しましょうって、すごいよね。
いや、あの世界観ならまだ分かるんですよ、うん、俺にもって全くそんなんじゃないんですよね、うん、もっとみんなライトに、
なんかこの映像が虚しいよね。
いや、だって今日ね、りょうさんがやっぱ 嘘ついてるってのも出てきた。
嘘ついてない嘘はついてない。結局、あのライブ上がるとかっこいい、大丈夫。
それ
大丈夫です。そう、大丈夫じゃないですか。
いや、でも一回亮太さんにそういうド直球の恋愛もので、これ良かった
って言ってほしいですね。そうですね、うん、やっぱりキーだよねとかね、
ちょ
っ
と一発充電ちゃんが、
そっちは違うと思いますよ。それダメですよ、充電ちゃんはダメ、ダメですか。ダメです、ダメです。
そうか、
もうちょっとね、
迷い猫とか、
ね、
そういう
オーバーラン、ダメですよ。それまあいいけど、にゃんこいとかでしょ。
そうか、う
ん、そんなね感じで、すごい、もうのりさんはずっとこう聞き手に回っちゃいましたよ。
勉強になります。
どうですか。
いや、もうでも結構もう知らないのばっかり出てくるんで。
あ、一応僕1分解説してた
んです。それで、あ、そうなるほど、俺ちょっと今日メモって帰りたいん
で。いや、でもあれじゃないですか、その結構王道のやつですからね。
あれじゃない、あのシュタインズゲート
も。シュタインズゲートも見ました。
下着も去年まあ1位か2位かと言われるぐらいの人気のアニメでしたからね。まあ、僕は去年は前も言いましたけど、あの
広角です。広角で進められて途中で退屈だったんだよ。
あの途中で動画も一回向けなかった。
スタンドアローンコンプレックスですか。
そうそうそう、
あれはでも我慢ですね、うん、我慢です。最後まで笑い男を相当我慢しないと面白くならない。
でも我慢しても面白い、あの世界観はね、
うん、
広角はすごい、
広角はやっぱすごいですね、うん、よくできているので、まあそんな感じで、あの新曲ね、発表会が、はい、
基本のライブは新曲なんだね。
いや、
そんなことなんですか。
いや、全てが、あのこの音の中に詰まってるわけです。
これを買えば全てわかると。
まあそんな宣伝はしたくないんですけど、
どこまでが子供が見て、どこまでが見ちゃいけないかと。
いや、でもね、ジグヘッドの、ね、音楽はね、僕は大人の音楽だと思いますよ。
これもやっぱり子供は聞かせちゃいけないんですか。
あんま聞かないのがいいん
だよ。なるほど。
そう、歌詞はでも結構子供が聞くと衝撃だとは思いますけどね、ガツンときちゃいますね。う
これあの2曲目の「月のクレイモア」っていう曲が、
はい、
これゲームの話だからね、これゲームの世界の歌だからね。
ああ、月のクレイモアで検索するとね、その元となったらしきゲームのタイトルがブワッと出てきますけど、うん、一番上に出てくるの
がジグレと、俺が体感したことを歌ってるから、
ね、ああでもいい曲ですよね。そのまま挿入歌になってもおかしくない感じは。
でもそろそろだって、うん、りょうさんもそろそろアニメのところで曲を提供という話じゃないですか。
いやー、いいですよね。ベルセルクの挿入歌とか。
あー、いいですね。
いいですよね。
見えますね。
ベルセルクもね。
いい、多分ね、りょうさんその魂売って普通の恋愛も残ってる。
いや、そんなことはないですよ。何を言ってるんですか。いや、そんなことはない。そんなこと
ね、普通にやってると思う
んですけど。いや、そんなことはないですよ。そこは、あの、僕の思ってる亮太さんでいてほしいですね。
どうでもいいですね。
そこで スイートパイとかいらっしゃる、ちょっと気になるじゃないですか。そうですか。いや、ないと思いますね。うん、という感じで、あの時間もあれなんで、この後これ DVD を、
はい、
皆さんで、まあ、ちょっと鑑賞をしましょうということで、放送は
ここ
で。
終わり
これ。実はもうあの2時間半喋ってますので、かなりのお時間となってきました。はい、ということで、まあ、この後みんなでね、ビデオ上映やりますんで、ゆっくりみんなで見ましょう。トークはまあここで。
そうだね、まあ、同じだもんね、これメンバーはね。
そうだ、あの変わらないんで、別に着るだけなので、はい、という感じで、お届けいたしました。どうも皆さん、ありがとうございました。
ユーストーカーでございますか。